今回はですね、一つの贈り物に込められた、なんていうか、すごくパーソナルで心温まる物語を皆さんと一緒に見ていきたいなと思ってます。で、普通こういう話って雑誌とか本で見つけることが多いじゃないですか。
ええ、そうですよね。
でも、今回僕たちが深掘りする資料っていうのが、実はある製品の公式サイトなんですよ。
公式サイトですか？
ええ、ムルボックスっていうスマートオルゴールのサイトでして、そこに掲載されたローオーと名乗る台湾の男性が寄せた書記なんです。
へえ、公式サイトにそんなユーザーの深い体験談が載ってるって結構珍しいですよね。
珍しいですよね。
ええ、単なるレビューとかじゃなくて、もう一つの文学作品みたいですね。
本当にそうなんです。だからこそ今回は商品そのものよりもこの物語自体にぐっと焦点を当てたいなと。
ええ。
今回の僕たちのミッションは10年という長い介護、深い感謝、かけがえのない思い出、そういう目に見えないものがどうやって一つの形になったのか、その軌跡をこの老王さんの心に寄り添いながら体験することです。
いやー、面白いテーマですね。この物語の核心って、まさにその消化のプロセスにあると思うんですよ。
消化ですか？
ええ。感謝っていう、すごく個人的で抽象的な感情を、いかにして誰もが手で触ることのできる記念品に変えていったか。
なるほど。
ある家族と医療チームの間に生まれた温かなご縁が、オルゴールっていう媒体を通して、まあ、永遠の記憶として刻まれていく。その美しい過程もじっくり見ていきましょう。
はい。では早速、物語の中心人物から見ていきましょうか。
お願いします。
この老王さんという方、数年前に亡くなられたお母様の在宅緩和ケアにおける主な介護者だったんですね。その期間が実に10年間にも及んだそうです。
10年。言葉にするのは簡単ですけど、これ想像を接する時間と労力、あと精神的なエネルギーが必要だったでしょうね。
ええ、普通ならもう大変だった記憶とか、もっとこうしてあげたかったみたいな後悔が先に立ちそうなものじゃないですか。
そうですね。
でも彼が手書記の中で繰り返し語っているのは、驚くべきことに悲しみや重さじゃないんです。ただひたすらな感謝の気持ちだったと。
へえ。
10年間の果てに純粋な感謝だけが残った。まずこの事実に心を打たれるんですよね。
本当にそうですね。それは彼がいかに寄り添うことを徹底できたか、そしてお母様がそれを受け入れて穏やかな時間を過ごせたか、その証なんだと思います。彼自身も書いてますけど、学んだ最も大切なことは、単なる世話じゃなくて、母に寄り添うことだったと。その結果、お母様は苦痛とか恐怖から解放されて、尊厳とお守りのある再起を迎えられた。これは介護の理想的な形の一つかもしれないですね。
そしてその感謝の対象っていうのは、穏やかに過ごせたお母様自身、それから住まいを提供してくれた家主さんにも向けられてるんですけど、とりわけ強かったのが病院の在宅緩和ケアチームに対するものだったんです。
ああ、ここが物語の重要なポイントになってきますね。
はい。
総医師と林看護師、このお二人との関係が単なる医療従事者と患者家族っていう枠組みを完全に超えていったわけですね。
ええ。老王さんはその関係を温かなご縁っていうすごく美しい言葉で表現してるんです。
温かなご縁。
はい。偶然の出会いが時間をかけて深く温かい、まあ必然の絆へと育っていった。この言葉が物語全体を貫くキーワードになります。
なんか日本語のご縁っていう言葉のニュアンスがこの状況にぴったりですよね。
ああ、わかります。
単なる関係とかつながりじゃなくて、そこに何か運命的で感謝すべきものがあるっていう感覚。彼がこの言葉を選んだ気持ち、すごくよくわかります。
そして老王さんはですね、このかけがえのない温かなご縁を消えてしまう記憶としてだけじゃなくて、いつまでも大切に残せる形にしたいってすごく強く願うようになるんです。そんな時に偶然インターネットでスマートオルゴールの存在を知るんですよ。
これが物語が大きく動き出す転機ですね。
はい、彼は手記にこう記してるんです。これまで心の奥にある感謝と思い出を手で触れる形のある記念として残したいという強い思いがありました。その瞬間、このオルゴールこそがその夢を実現してくれる存在だと感じたのです。
まさにアハ体験ですよね。
アハ体験。
ええ、バラバラだった点と点がつながって、これだって腑に落ちる瞬間のことです。 彼の中で漠然としていた形に残したいっていう願いと、スマートオルゴールっていう具体的なツールがここでカチッと音を立てて結びついたわけですね。
なるほど。でもここで一つ疑問なんですけど、例えば写真とか手紙でも思い出は形に残せますよね。
ええ、残せますね。
彼があえてオルゴール、それもスマートオルゴールでなければならなかった理由っていうのはどこにあるんでしょうか。
ああ、それはすごく良い問いですね。そこがこの物語のもう一つの核心につながるんです。
と言いますと、
従来のオルゴールってもともと記憶と強く結びついてるじゃないですか。
はいはい。
誰もが特定の曲を聴くと、ある時代とか人を思い出すっていう経験があると思うんですけど、でもそれって多くの場合、既成の曲に自分の思い出を重ねる体験なんですよね。
ああ、なるほど。既存のメロディーを借りて自分の記憶を呼び覚ますっていう感じですね。
まさにその通りです。でも、ムローボックスみたいなスマートオルゴールの面白いところは、思い出を重ねるんじゃなくて、思い出そのもので作り出すことができる点なんです。
作り出す。
ええ、曲を選べるだけじゃなくて、レーザー彫刻で自分だけの言葉とかデザインを刻み込める。つまり受け手だった僕たちが創造主になれるんですよ。
ああ、
彼はその新しい可能性に直感的に気づいたんだと思います。
自分の物語を自分で紡いで形にする。そうか、だからこそ夢を実現してくれる存在だと感じたわけですね。
そういうことです。
で、オルゴールに思いを刻むと決めたはいいんですが、ここからがまた一つ難しい問題に直面するんです。つまり、どんなデザインにするかっていう。
これは難しい。10年分の感謝、医療チームとの絆、お母様との思い出、それらすべてをたった一つの図柄に集約するわけですから、
ええ、
言葉では言い尽くせない感情の重みをどうやって絵にすればいいのか。
彼も相当悩んだみたいです。なかなかイメージが固まらなかった。ところがここでもまたご縁が彼を助けるんですよ。
おお。
ある日、林南吾講師と雑談してたら、偶然総医師が緩和ケア病棟の周年記念イベントのためにテーマになるイラストを描いてるっていう話を聞くんですね。
まさに必要な情報が必要な時にやってくると、不思議な巡り合わせですね。
ええ、彼はすぐに医師に連絡を取って、そのイラストの中からデザインを選ばせてもらうことになったんです。
はい。
そして何枚もある絵の中に彼の心を強く捉えて離さない一枚があったんです。
それがあの目白の巣の絵ですね。
そうです。
ハートみたいな形をした存在が巣の中で待つ目白のヒナに餌を与えている、優しさに満ちたイラスト。
ええ、老王さんはその絵を見た瞬間、自分の心の奥からある言葉が浮かび上がってくるのを感じたと言います。それが10年間一身に注いだ愛のケア。
ご自身の10年間そのものだったわけですね。
そうなんです。早期退職して文字通り全てを捧げてお母様の介護に全力を注いだ自身の10年間と、親鳥がヒナに愛情を注ぐその絵の姿がもう完璧に重なった。
うわ。
介護する側とされる側、与える愛と受け取る愛、その関係性の全てがその一枚の絵に凝縮されているように感じられたんですね。
探していた答えが思わぬところから、しかもこれ以上ない完璧な形で現れたと。彼自身の物語そのものを描いた絵だったわけですから、感動もひとしおだったでしょうね。
こうしてデザインは決まりました。オルゴールのプレートの右側にその目白の巣の絵を配置して、その下にはこの物語のキーワードであるヨウントゥードイエンフォン、つまり温かなご縁という言葉を中国語で刻んだんです。
はい。
これで完成かと思いきや、話はこれだけでは終わらないんですよ。
お？と言いますと、
この目白の絵にはですね、老音さんの解釈をさらに超えた総医師自身のもっと深い思いが込められていたことが後になってわかるんです。
なるほど。ここで一つ疑問が浮かびますよね。なぜ総医師は数あるモチーフの中からあえて目白を選んで描いたのか。
ええ、その背景には緩和ケア病棟の庭が関係していました。
庭ですか。
はい。その庭は患者さんとかそのご家族、そして日々の激務に追われる医療スタッフにとっても心を休めることができる、いわば避難所みたいな大切な場所だったそうなんです。
ターミナルケアの現場におけるそういう空間の価値って計り知れないものがありますからね。
そしてその庭へと続く回路では、何世代にもわたって目白が巣作りをして命をつないできたそうなんです。
へえ。
春になると巣を作って卵を産んで、ヒナが孵化って親鳥が餌を運んで、やがてヒナが成長して巣立ていく。
まさに命のサイクルそのものですね。
そうなんです。医師はその繰り返される光景こそが人生そのものだと感じていた。そして緩和ケアという場所で命をテーマにするときって言葉選びが非常に繊細になるじゃないですか。
よくわかります。医師自身も語ってますけど、愛っていう言葉はあまりに抽象的すぎるかもしれない。幸せは時として死という厳しい現実と反するように感じられるかもしれない。そして別れはあまりにも悲しすぎる。
だからこそ彼は身近で素朴な存在であるメジルを主役に選んだというんです。
なるほど。
医師は言います。メジルはごく普通の僕たち自身の象徴でもあると。新しい出会いが新しい命を生み、命は愛によって育まれる。そして避けられない別れはまた新しい始まりをもたらす。この循環こそが生きとし生けるものの本来の姿なのだと。
深いですね。単に可愛らしいからっていう理由で選んだわけでは全くなかった。そこには生きと死に日々向き合う医師ならではの深く、そして優しい哲学があったわけですね。
その話を聞いて老王さんは大きな気づきを得るんです。彼は自分の10年間の介護をあの絵に重ね合わせましたよね。
ええ。
でも医師の思いを知ったことでその解釈がさらに大きく広がったんです。
その解釈が非常に詩的で美しいんですよね。面白いのは、老王さんは最初単なる記念品を探していたはずが、いつの間にか関係性そのものを育む巣っていう全く新しい意味を見出している点です。
そうなんです。彼はこう考えるんですね。おんとりのある巣が全ての人生のご縁や共に過ごす時間をしっかりと支えている。そう考えると、このオルゴールそのものが私たちの記憶のために存在し、私たちの温かみをしっかりと支えてくれる温かな鳥の巣なのだと。
素晴らしいですね。単なる思い出の入れ物じゃなくて、オルゴール自体が彼らの関係性や記憶を守り育み続ける巣になった。
ええ。
物理的なオブジェクトが彼らの心の拠り所っていうメタファーとして完全に機能している。オルゴールが彼の思考を深める触媒になったとも言えますね。
つまりこれは何を意味するかというと、最終的にこのオルゴールのプレートはもはや老王さん一人のものではなくなった。老王さんの感謝を込めた言葉、総医師の生命への哲学が込められた絵、そして二人をつないだ林看護師という存在、三人の思いが結集した一つの共同作品となったわけです。
まさに。言葉は老王さんの感謝の総括、絵は医師が描いた生命の循環の象徴であり、同時に老王さん自身の10年間の介護の記憶そのものでもある。オルゴールという媒体があったからこそ、それぞれの思いが一つの形に修練して、この温かい気持ちを永遠にとどめることができた。これは非常に重要なポイントだと思います。
一人の遺骨の10年間の介護から始まった物語が、医療チームとの温かい絆を経て一つのオルゴールに結晶しました。それはもはや単なる記念品ではない、関わった人々の思いが幾重にも重なり合って生まれた世界で唯一無二の巣のような存在になったのです。
この物語を通じて改めて考えさせられるのは、伝統的なオルゴールが僕たちに提供してきた価値との違いですね。
ああ。
伝統的なオルゴールももちろん素晴らしい。多くの場合、すでに完成された一つの曲とそれにまつわるノスタルジアを僕たちに提供してくれる。それはそれで非常に美しい体験です。
ええ、特定の曲を聴くと忘れていた昔の光景が蘇ってくるみたいな。
そうです。でも、この老王さんの物語が鮮やかに示しているのは、無老ボックスのような現代のスマートオルゴールが持つ全く新しい価値なんですよ。
新しい価値。
ええ。それは先ほども少し触れましたけど、受け取る側だった僕たちが想像する側になれるということです。
ああ、なるほど。
僕たちの手で僕たちの物語を僕たちの言葉と絵で直接刻み込んで、世界でたった一つの記憶の器を作り出すことができる。その可能性です。
自分の物語を自分で紡いで形にする。彼らのオルゴールがあれほどまでに深い意味を持つ温かな鳥の巣になり得たのは、まさに彼らの手で彼らの思いで作り上げたからこそなんですね。
まさにその通りです。老王さんの物語は彼自身と医師と看護師のあまりにパーソナルな物語でした。それを表現するのに、既存のどんなデザインや曲も完璧ではなかったはずなんです。
うん。
彼らの思いが一つになったからこそ、
あのオルゴールは単なるものを超えた。これこそが伝統的なオルゴールでは決して到達できなかった価値なのだと思います。
ロウさんは言いました。このオルゴールこそがその夢を実現してくれる存在だと感じた。これを聞いているあなたにとって、形にして残したい温かなご縁や、いつまでも大切にしたい思い出は何でしょうか。
そして、もしそれを未来の誰かや未来の自分自身に残すとしたら、どんな形がその物語を最も豊かに、そして正直に伝えてくれると思いますか？